こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、長山さん、なんすか、この、今日の、
これ、
冒頭のこれは。いや、わかんない。気がついた人がいるだろうか。
おかしいと思った人がいるかな。いや、これ実は、その、週末に、クリスさんの声をですね、人工知能でこう学習してですね、僕の声で同じセリフを言ったのを、クリスさんの声に、ボイスチェンジャーしてる、したことなんです、今の。
ちょっとここで、その、差し込んでもらいましょうか、長山さん。長山さんが喋ったオリジナルの音声と。
はい、僕が、これが、こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。はい、これが僕の元々の声で、で、これをクリスさんの声にボイスチェンジャーしたのがもう一回流しますけど、
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
こんな感じになる。
なるほど。なるほど。
うん、これ、ね、
めちゃめちゃリアル、
ね。最初自分で聞いた時に、ね、えっと思った。びっくりじゃん。びっくりすんじゃんと思って。
ちょっとゾッとしますね。僕もだって自分で聞いて自分の声じゃんって思ったもん。
うん。
いや、これはやばいよ。そう
で、妻にも聞かせたら、なすげえビビってって、すごいクリス、ま、よく聞くと確かにちょっと変なとこあるけど、全然わかんないって話をしてて。
いや、もう、とんでもねえ技術ですね、これね。
これはちょっとね。
まあ。これはやばいよ。これはすごい。
悪用みたいなことをされると、大変ですよ、これは。と思いましたね。まず頭をよぎったのは。
そうね、オレオレ詐欺特殊なんとか詐欺とかね。そうそうそう、ね。
あるじゃないですか、ね。まあ、そういうニュースも実際にあるみたい。うん、まあ、どのくらい疲れてるかわかんないですけども、そういうのも手口としてあるとかっていうのも聞いたんで。
なんならほら、賢い大学生とかさ、大学の授業の大編とかに使うんじゃない？はい、はいって。声の出所は同じだけど、声がいろんな声
です。教室一人しかいないけど、すげえいろんな声すんな、みたいな。
なりそう。いや、なりそう。長山さんがなんでこんな、これを週末に、こんな AI 音声をやってるのかっていう話ですよ。
そうなんですよ。でも実はそのクリスさんからね、ちょっとまあ急遽クリス、うん、鹿児島に帰るから、もしかすると収録が難しいかもしれないっていう話をされてて。で、まあ、クリスさんいないで収録して僕一人で話しても、なんか面白くないなと思って、それで、じゃあ一人で話すけど、あたかもクリスさんがいるような、ポッドキャストをしたらどうかなと。それができるのかどうかっていうところをまずやってみようと思って、週末にちょっとですね、GPU をぶん回しまして、学習させたんですけども
。これちなみに長山さん、これ僕の音声ってどのぐらい学習させたんですか？時間っていうのかな？
これはもうね、うん、エピソード、最新、あ、これが最新のエピソードです。この1個前だから284回のエピソード。
うんうん。
うん。それの、まあ、丸々クリスさんが喋ってるやつを、まあ、喋、うん、ってないところ切ったりとか、
あ、はいはいはい、
まあ、ちょっとそれっぽくこう分割して、学習データにしてるっていうだけですね。
はいはいはい、あ、それだけでこんなことになっちゃうの？う
ん、なんかまあ、長さ、かというよりは、なんかこう特徴みたいな感じの方が重要らしくて、なんかこう悲しそうに話してるとか、楽しそうに話してるとか、怒ってる風に話してるとかっていう、そういうこういろんな感情的な特徴とかがたくさんあった方がいいのかな。ちょっとまあ僕もあんま詳しくわかんないんですけども、
ね、うん。でもこんなんだったらさ、本当そのポッドキャストで音声公開してる人たちなんかは、簡単に学習されて音声コピられちゃうわけですもんね。
まあそうですね。
理屈で言うと。
理屈で言うと、まあ、可能ではあるっていうような感じですね。
可能ではあるってことですもんね、うん。いや、恐ろしい時代ですわ、これは。
ね、なんかね、これは今後どうなっていくのかなって。ね、だってから、まあ基本的にはこの精度は上がっていくし、計算のね、スピードも速くなっていく一方なわけじゃないですか。
うんうんうん。
うん、だからこう、
確かに。
まあ、これがさらにすごくなっていくっていうふうな未来があるわけですよね。まあそういった時にこう、どう、これは便利に楽しく使って、どう不幸に使わないかっていうところは、
うん。
ね、
確かに
どうなっていくのかなっていうところは、
ね、確かに
ありますよね。
まあでも楽しくね、こう使えればいいですよね、この。
楽しく使いたいですね。
僕の声で言ってるからさ、すごい、ちょっと面白かったですけど、ね、自分で聞いててもね。
いや、ちょっとね、一回機会があったら真面目に一番組というか、5分ぐらい一人で掛け合いをして、
確かにね、
途中で、途中を全部、クリスさんにするとか。で、もう一個ね、教えてもらったんですけども、テキストトゥースピーチって言って、うんうん、今僕の声をチェンジしたじゃないですか。なんで僕がこう抑揚を変えたりとかすればまあそういうふうに変えられるんですけども、テキストトゥースピーチってこう、文章を書いて、で、それを読み上げるって方法もあって、で、それをもうちょっと学習はしてみたんですね。で、それちょっとなんかね、その少しこう、やっぱり抑揚とかが、イントネーションとかちょっと変にはなるんですけども、それはそれでこう、音質、声色をやっぱりクリスさんって感じなんで、
うんうん、
じゃあこれ僕のモデルと、クリスのモデル作って、あとはテキストをこう台本を書いていけば、
うんうん、
これはもう、本人不在で。
確かに。確かにね。できちゃうわけだ。
うん。二人ともいなくても、できんじゃんっていう。
いやー、すげえ。
あるので。
すげえ時代ですね。
これはちょっとね、まあすごい時代だなっていう。う
ん、はい、確かにね。いや、それでですよ、長山さん。なんで僕はその鹿児島に、まあ今日もだから鹿児島で、これ MacBook のマイクで撮ってるんですよね。MacBook に Bluetooth イヤホン接続して撮ってるんで、ちょっと声の感じも違うかもしれませんけど、もしかすると。うん、でもなんで鹿児島にいるかっていう話なんですよ。
うん、
で、今日が月曜日なんですよね。3月18日の収録がしてるのが。で、先週の木曜の夜とかにちょっと実家から電話があって、
うん、
ちょっと親父が倒れたというか、まあ、大好きでもう何十年も通ってる銭湯があるんですけどね。
おうお
う、その銭湯の湯船でちょっと意識を失ってしまったらしくて、で、一時的にこう心肺も停止して、こう心肺蘇生も行われ、救急搬送されたという病院に、っていう連絡があって、
おうおうおうおう、
で、まあ、一応その意識は戻ってはいるものの、ちょっとこう、まあ、入院も救急ね、救急病院に入院してるっていう感じで、
うん、
まあ、うちの親父もともとずっとタバコ吸ってるんですよね、その、僕が子供の頃から。
うんうんうん、
もうずっと
やめずに。
もう全然やめてない。もう、
あ、
まあちょっと本数減らしたり、その軽いものにしてるかもしれませんけど、
うん、
もうどんぐらい吸ってたかっていうと、その昔のさ、家の中、昔は、家の中でスパスパ捨てたんですよ。
はいはいはい。
でも部屋にさ、いわゆるこうヤニがもうビシってついてて。
ビシ
ッと。
ああ、はいはい、
うん。うん。僕があの新品の T シャツを着て、ウキウキでこう、壁にこう体をつけたら、その背中にヤニがつくみたいなさ。
最悪ですね。
新品の白いシャツに黄色いシミができるみたいな。
最悪ですね。
ぐらい捨てた。まあそのぐらい昔から捨てるわけですよ。
ヘビースモーカーやったんだ。
そうそう。で、もう、なんだろうね。肺がもうボロボロで。
うん、
で、まあ、その肺気臭みたいな、そもそもその、息苦しさを常に感じてるような感じだったんで。
うんうんうん、あ、うちのじいさんも同じような感じだったな。もう、ぜいぜいぜいぜい言う感じですよね。
そうそうそう。
普段からね。
そうそう。
はいはいはい。
で、それをごまかすためにタバコ吸って受け割るかな、みたいな ね、うん、感じの。うん。で、まあ、それで、まあ、病院、まあ、その、なんだろうな。まあその心肺蘇生して病院で酸素吸入してるけど、まあ肺の状態もあんま良くないってことで、うんうん、まあちょっと危ないかもという話で、まあ金曜日にちょっとね、夕方に鹿児島に着く、まあ夜か。金曜日夕方に京都を出て、うんうん、夜に鹿児島に着いたんですよね、こっち、
はい。
で、病院が一応その通常の面会時間が昼の1時から、お休みの時は2時の間なのかな。その、うん、もう結構厳密に決まってて、で、最近ほら、インフルエンザとかも流行ってるし、
はい、病院とかでそういう、なかなかね、コロナもあるし、うんうん、
そうそうそう、院内感染がね、あんまりこう長いこといろんな、たくさんいろんな人が入れ替わり立ち替え入ると、
うん、
そういう感染リスクは単純に上がっちゃうんで、
うん、
まあ、結構厳格に決められたルールのもとであるんですけど、
うんうん、
だから、金曜の夜について、土曜の面会の時間に行こうとしたのかな、行ったのかな。うん、で、まあ、その、一泊実家にしてですね、土曜の朝に、行こうかなと思ったんだけど、まあ、午前中暇じゃないですか、その、病院の。
まあ、行けないです
からね。面会時間まで。
うん。
そうそうそう。で、うちの実家が、立派なね、その お風呂があるんですけど、その、母親もさ、父親も銭湯が好きすぎて、なんか家の風呂がさ、うん、洗濯物干し場になって 全然お家使ってないん
です。お風呂使ってないんだ。
使ってないのよ、使ってないんですよ。だから家で風呂に入れないからということで、じゃあ僕どうしようかなと思ったら、まあ家から歩いて10分ちょっとのところにその銭湯ができてるっていうんで、うんうん、じゃあまあそこに行こうかなと思って、その銭湯道具を持って家を出てたら、まあ病院から電話があって、ちょっと親父の状態が悪そうだから今すぐ来てくれみたいな、連絡があったんで慌てて戻って、行ってきたんですよね。
うんうん、
で、まあ、確かにちょっと状態が悪そうだ、まあ、しんどそうだったんですけど、会話はできて。
うんうん、
で、あ、なんかしんどそうだな。で、あの、酸素飽和度っていうんですか、その酸素なんていうの、その。
はいはい、血中酸素。
コロナの時に。
飽和度みたいなやつですね。
飽和度みたいな、そうそうそう、うん、あの、指先につけて測るやつ。あ、はいはいはい、
うん、
あれなんか、本当は98とか、その。
そうですね。うん、
100に、ね、近い数字がないと、うん、いけなくて、93とか切るともう息苦しい感じになるんでしたっけ、
う
ん
う
ん
う
ん、確か。なんか。
そうですね。
そう、なんかその数値が、その行った時 で85とかなんですよ、で。結構低いんですよ。でも全部ぜいぜい言ってるし。で、一応会話は、まあ、できはするんだけど、やっぱ会話するとしんどそうだなと思って。
うんうん
うん、でも、まあちょっと心配だね。でもちょっと頑張ってよって感じで、説明も受けて、まあ面会の時間も限られてるんで、
うんうんうん、
その土曜日は一旦帰って、で、日曜日か。日曜日見に行ったら、うん、日曜日連絡なかったんですよね、朝までね。
うんうんうん、
で、昼に会いに行ったら、なんかえらいスッキリとカーボしてて、割とシャキッとしてるんですよ、一日経って。で、まあ会話もできるし、なんならその、ベッドサイドにテレビをつけてもらってたんで、テレビを見てたりするぐらい元気だったんですけど、で、お、元気じゃんっていう感じだったんだけど、まあ、ちょっと安心したんですよね、僕も。
うんうん、
で、まあ、今日月曜日じゃないですか。
うん、
で、月曜日に、まあ、僕もちょっと仕事もあるし、まあ、こういう感じだったら、まあ、回復、100% まで回復しなくても、その転院してしばらくこう入院してって感じになるのかなと思って、うんうんうん、まあ今日、京都に帰るかってことで、帰る前に最後もう一回、面会に行こうと思って行ったら、なんかだいぶしんどそうにしてて、うん、熱もちょっと出てると、昨日と違って、
うん、
で、あ、そうなんだ、と思ったんだけど、まあ、その新幹線乗ったんですよね。
はいはいはい。
で、乗って1時間ちょっとしたら、その母親から病院から電話があったと。ちょっと来てくれっていうことらしいと。うん、で、まあ病院から呼び出しがあるってことはちょっと危ないんだろうなと思って、うんうん、その新幹線を飛び降りまして、
うん、
飛び降りたら別に動いてるわけで、止まった駅で降りて、うん、あの、反対側に乗って戻って、
うん、
ちょっと
あ
の、駅員さんに、そうそう、駅員さんに事情を話して、ちょっとチケットの処理とかをしてもらって、まあ、病院に向かって、で、話を聞くって感じだったんですよね。でも、まあ、だいぶしん、ちょっともう今肺炎もちょっと出てて、ちょっとどうなるかわかんないよっていう状態っていう今なんですよ。まあまあ心配ではあるし、ちょっとあれなんですけど、まあ本人はね、その好きな銭湯にも行ってたし、タバコも吸って、好きな酒も結構飲んでて、まあ、だいぶ自分の人生を好きなように生きてきたんじゃないかなとは思うんだけど、まあちょっとね、どう、最後頑張ってほしいなとは思ってますけど。
そうですね。
で、このさ、倒れた時に、
うん、
その、まあ、親父には、まあ、兄弟が何人かいるんですけど、うん、お姉ちゃん、弟いるんですよ。はい、で、まあ、その、親父のその兄弟に連絡をしなきゃねっていう話で、
うん、
で、その、弟のおじさんに僕は電話しなきゃなと思って、まあ、僕、じゃあ僕電話するわって言って、電話の番号、自分のスマホに入ってる番号にかけたんですよね。
うんうん、
そのおじさんに。でもそのおじさんに電話かけるのってもう何、
ああ、そこそこ。
20年とか30、も逆に言うとかけたことないかもしれないです。番号は教えてもらったけど、みたいな。
ああ。
ぐらいの感じなんですよ。
うんうん、
もう、全然普段も交流があんまないから。
うん、
でも昔は結構ね、そのいとこもいるし、いとこと親戚の付き合いがあったけど、本当もう僕は大学生も社会人になってから、もうほぼほぼこう、あんまりこう、会わなくなってたんで、まあ、別に、その、顔はわかるし、あれなんですけど。で、まあ、でもさ、この、その段階になってさ、電話かけるじゃないですか。
うん、
で、電話かけながら、まあ、その、最初、出てくれないわけですよ。で、番号変わってんのかなとも思ったんですけど、うん、でもさ、この、いや、 かけながらさ、電話出てもらった時にさ、あ、もしもし、よしおみです、みたいな。
うん。
で、親父が危なくて、みたいなのってさ、なんか、ちょっとオレオレさ、さっきの話じゃないけどさ、その、
シナリオ的には直球すぎるみたいな。
直球すぎるじゃないですか。で、と思ったけど、まあ、携帯出ないから、うん、あ、でも自宅の番号と思って、ちょ、ネットで検索したら、今ほら、電話帳に載ってる番号はネットでも調べられるみたいで、
はいはいはい、
そういうサイトがあって、たまたまそこに載ってたんで、
うん、
その自宅の方にかけて、で、すごい警戒された感じでさ、ちょっと出て、お久しぶりですって言って、おー、みたいな感じで、で、まあ、かく、しかじゃ説明をして、で、まあ一応その連絡がついたって話したんですけど、うん、いや、だから皆さん、その、ね、いざっていう時のために、この親戚付き合いじゃないけど、
ね、このご時世ね。
このご時世、まあ、そのね、両親が高齢化してる、両親が高齢になってきてっていう時には、なんか年に一回年賀状でも、別にメールでも何でもいいんだけど、こう、やり取りしとかないと、いざっていう時に連絡つかないっていうことになるなって思ったんですよね。
何もしないと、どんどんそういうのになりますからね。
うんそうそう。そうなんですよ。で、まあ、そのおじさんが病院に駆けつけてくれた時にね、その、うん、いや、連絡して、いや、最初、その、オレオレ詐欺と勘違いされなきゃと思いましたみたいなことを言ったんですよ。
うん、
その、うん。だそのおじさんもやっぱりその、最初電話出なかったのは、やっぱその、知らん番号からかかってきたみたいなふうに思ったみたいで、僕が携帯にかけた時にね。
誰だみたいな話だよね。
誰だみたいになっちゃったみたいなんですけど。うん。うんだから、そういうのがあるから、皆さん、気をつけてた方がいいですよ、っていうね、感じですよ。はい。まあ、だから、親父がちょっとどうなるか分かんない。もしかすると、もう、ちょっと、ね、まあ、本当は転院して、まあね、元気になって、また家に戻ってくるみたいなのが、多分、うちの母親とかが、そういうの望んでるんですけどね、
うんうん、
まあ、ちょっとどうなるか分かんない感じで、そうなんですよね。で、まあ、とはいえ、僕もその、お見舞いのさ、こっちに来てるけど、面会できる時間がやっぱ限られてるんで、
うん、
鹿児島にいるけど、まあ、割と時間はあるんですよ。
うん、
その、病院にずっと付きっきりってわけに向かないので、
うんうん。
で、特に昨日、日曜日とかは、割と元気な感じだったし、あ、なんかこの感じだったら、よかったよかったって、安心したのもあって、その面会が終わった後、夜までか、午後の時間使って、
うん、
駅前の映画館で、ゴジラ見て、映画見て、そうそう。で、あと、おっさん FM の101回目で、里健さんが話してたサウナ覚えてますかね？
ああ、鹿児島の。
鹿児島でサウナ。
はいはいはいうん、
そうそうそう。駅前のホテル大成ってある。
はいはいはい、はい。
エクセルホテル大成ってあるんですよっていう。うん、あそこ行ってみようかなと思って、家の風呂がないからさ、その。
あ、そうか、どっちみち家では風呂入れないから。
入れないから、行ってみるかなと思って、まあ行ってみたんですよね。
うん。
うん、いや、確かに、でも確かにこう男性専用って書いてあって、すげえ、こう、怪しげな地下が入り口なんですけど、なんかすごい、あこういうとこ好きな人は好きだよな、みたいな感じの空間でしたよ。うん、風呂があり、なんか、なんですか、寝そべれるソファーが何台も置いてあって、うんうんうん、
ありますね。
目の前にテレビがあって、みたいな。なんか日曜の午後のね、いい時間だってのに、いろんなおじさんたち、
うん、
まあ、その、のんびりしに来たのか、まあ、パチンコで負けたのかわかんないですけど、こう、のんびりしてるおじさんたちいっぱいいましたけどね、そういうところにね。うん。
あのね、素性不明というか、普段何してるか分かんないおじさんとかいますよね。
分かんない。そうそうそうそう。はい。まあそんなことをね、鹿児島では過ごしてきたんですけど、まあちょっとだから明日、また病院に行って、まあ今晩連絡が来ないことを願ってるという感じですかね。
大変ですね。
というわけで、長山さんすいません。ご心配おかけしましたけども。
ああ。
はい。
いえいえ。僕の方は。
はい。なんか長山さんの方もご家庭はなんか大変だった
んそうなんですよ。いや、僕、てかそもそもね、話してなかったんだけど、今月上旬に、上の子がインフルエンザになっちゃって。
あ、あらあら。
で、
上旬に。
うん。
うん。
妻の誕生日がね、3月の8日なんですけども、
うん。うん、
その週末に、まあ食事でもしようと思ってレストラン予約したりとか。で、3月3日が日曜日で、その時になんかね、ミクシーの20周年記念イベントっていうのが東京であるって。それに僕も申し込んでいて。で、新幹線の切符も取
って。あれ、長山さん行ってたの？
行く予定だったんですよ。
あ、うんうん。行く予定だった。
行く予定だったんだけど、全 で、切符も予約取って、で、うん、なんならその、週末も含めて、髪が長かったから美容室も行って、髪も切って、
う
ん、すっきりした感じでね、あの、東京行ったり、食事行ったりしようと思ってたら、夜に子供が熱出しちゃって、
らら
で、もう全部キャンセルみたいな感じでした。で、それはインフルエンザだったんですよ。
インフルエンザ。
で、上の子。
A、B、どっちですか？
なんと上の子は、去年から今シーズン3回目のインフルエンザで、
え、
うん、A、A、B です。
A、A、B。うん、大変だな。
それをやって、もう妻も結構疲弊して、で、まあ、ようやく、
疲れますよね、
うん、学校も行って体力も回復してきてっていうのが先週だったんですけども、
うん、
週末土曜日に なった時に、下の子がプールから帰ってきたら、
うん、
でやたら暑いと。で、あ、違う違う、寒いって言い出したのか。で、おかしいなと思って体触ったら、暑くて、熱でが出てたと。
うん
っていう感じで、まあ、病院は空いてないんで、とりあえず、まあ、隔離、できるだけ隔離しつつ、うん、結構熱も急に上がって38度後半ぐらいまで行ってたので、まあ、家にあった解熱剤を飲ませ、うん、一応こう過ごしてたんですけども、うん、月曜日がちょうどまあ、終了式なので、
う
ん、
あ
もしまあただの風邪でね、熱も下がっていけるんだったら行った方がいいかねなんて言ってたんですけどもし、まあ、実際熱も下がったんですよ、うんうん、日曜日の夜から月曜日にかけて、
うん、
なんで行けるかなってのが本人がなんかね全然こう乗り気じゃなくても多分倦怠感とかだるさがあったんですかね、なんか行かない方がいいかなみたいな感じだったんで、まあ別に無理して行かせることもないかと思って行かせずに病院に検査に行ったら、うん、コロナ陽性ですってなっちゃって、うん、行かなくてよかったね、と。
行かなくてよかったですね。
うん、いう話をしたんですけど。で、今今日収録っていう感じでございまして。
いや、大変だ。
はい、今は割と。
大変だな。
てんやわんやしておりました。
そうね、インフルもコロナも家族、ね、本人はやっぱしんどいでしょうけど、家族も大変ですもんね。その、ちょっとこう、気を使って。
そうですね、気
を
使ってね。一応本人はね、もう熱は下がって、結構もうね、あの、つまんない。部屋に一人でいるのつまんないみたいな感じになってきて、ゲームさせてくれほしいとか、動画見せてほしいとか、そういう感じの要求が高まってきているんですけども、もうちょっと頑張ってほしいみたいな話をいろいろしてて。
わかりますね。僕もやっぱちょっと隔離してた時、ちょっとどっちかっていうとね、元気になってくるとやっぱりこう、人と会えないとか喋れないとかさ、
そうそうそう。
時間をどう過ごすかの方がね、なかなか大変ですもんね。いや、なるほど。長山さん自身は大丈夫そう。
僕自身はまあ、先にというか、同じか分かんないですけど、まあコロナは、
ね。まあちょっと前に
かかってる。ちょっと前に僕の方かかってるんで。まあ心配ないことないんで、一応マスクとかはしてますけども、
うんうん。
まあ今のところは他の家族には影響出てないんですが、まあちょっとこの先どうなるか分かんないなと思って、緊張している状態が続いている感じですね。
なるほどね。
そうなんです。
お互い大変ですね。やっぱね、なんか最近病気の話がし
てない、ね。そう、そればっかりだなと思ってね。話すかどうか迷ったんですけどね。だからね、予約取ったレストランキャンセルして、一周ずらしたんですよね。
うん。
そんで、またなっちゃったから、はいはいはいはい、もうなんか、
なるほどね。
うん。なんかもう私が食事に行こうとすると熱出すのかしらみたいな。そんなこう悲観的な気持ちになっちゃってて。
そうか、うん、そうなっちゃうのか。あ、まあ、ちょっと早ね、回復してみんなで元気になることをね、
ね、
なれるといいっすよね。
そうですよ、
うん。僕、あの、映画を見たって言ったじゃないですか、ゴジラ。
うんうんうん。あ、ゴジラ。うん、どうでした？ゴジラ。
いや、正直ね、ちょっとこう、いや、なんかこういう状況だし、どうかなと思ってたんですけど、うん、いや、なんか意外と良かったですね。すごい面白かったですよ。
面白かった。
やっぱ2時間なんか忘れて手に汗で、最後の方とかもめっちゃもう漫画みたいに、あの、ハラハラしながら、つって、どうなるみたいな感じで、どうなるっていうか、もう、展開はね、もう、わかるんですけど、うんうん、結構いい、面白かったですね。今回のゴジラ、あの、視覚 VFX 賞を取ってたじゃないですか、
うんうん、そうですね。
アカデミー賞で。ネムさん、今回のゴジラってどんな感じかって
知
ってます？
いや、もう、僕全然前知識ゼロなんです、今。なんかその、賞のね、情報とかね、あの、 そういう話はニュースの見出しでは見てるんですけども、内容云々に関しては全然ノータッチでいますね、うんうん、今のところ。
本当ですか、うん、ちょっと喋っても大丈夫ですか？大丈夫です、
全然。うん、
まあ、今回は、ゴジラの舞台が、戦後、戦争が終わった直後なんですよね。
はははは
設定が。まあ、現代じゃないんです、
うん。
だからどっちかっていうとね、ゴジラ映画っていうか、半分ぐらいは戦争映画なんですよ、感触として。で、主人公の、名前が出てこない、キャストを見ます。名前が出てこないの良くないね。あ、神木隆之介くんね。
神木隆之介、はいはい。
神木隆之介さんが、うん、特攻のパイロット役なんですよ。で、すご、で、ただ、特攻する勇気がなくて、死ぬことに対する、こう、あれがなくて、機体が故障したって言って、その、修理基地に着陸して、
うん、
自分はその特攻せずに、そのまま戦争が終わったんですけど、
うん、
その修理基地に、その基地がある島に昔からいるゴジラって呼ばれるその怪獣が現れて、そこでそのまずゴジラとのファーストコンタクトがあるんですよね。
うんうんうん、
で、その後なのかな？そのゴジラ、要は核実験とかがアメリカによって行われた結果、あの巨大生物ゴジラが誕生するわけですよ。
うんうん、
で、それが東京にやってきて、それを、その戦争直後のテクノロジーでどう撃退するかみたいな、話ですよ。
なるほど。
ゴジラは割と、がっつり戦力があるんですよね。体もでかいし、
うんうん、
割と動きもまあまあ、それなりに動くし、なんなら、口から、なんだろう、シンゴジラみたいなビーム光線出すし。
おぉ、マジで。かなり強力ですね。
こんなゴジラ、えらい攻撃力なんですよ。それに対して対抗して、そのね、その戦争直後だから基本的に軍事活動できないように、いろんな武装解除されてるわけですよ、その当時の日本は。
はいはいはい。
で、それに対してどうやってゴジラを倒すかっていうのが、まあ一つのポイントにはなってるんですよね。で、まあその、最後どうなるんだっていうハラハラドキドキもやっぱあるし、なんか、良かったのは、結局その戦争直後のお話だと、その結局戦争をしている時の価値観みたいなのがあるじゃないですか。その命を賭してでも、
はいはいはい。
その国を守れみたいな。うん、で、基本的には戦争映画ってか、そういうものをさ、賛美したりさ、
うん、そうですね。
それが正しいことであるっていうふうのが多かったり、まあその当時の価値観としてね。うんうん、でも、まあこの令和の時代にその時代を舞台とし、その時代を舞台にして、令和の時代に、その、人々が共感できるポイントで書くにはどうしたらいいかってことは結構練られて書かれてたなと思っていて。うん。あとその、決死の覚悟でこう、巨大な敵に挑むのはもちろん、それはそれで必要な人がやんなきゃいけないんだけど、
うん、
でも命は絶対大事に、絶対帰ってくるぞ、みたいな感じの、その、マインドで最後戦っていくんで、まあ、そこはすごい良かったなっていうのと、
うんうんうんうん、
あと見ながら思ったんですけど、この、令和のこの時代にさ、そういう強大な敵が日本に来た時に、こう、いわゆるね、自衛隊の国を守るぞっていうマインドを持った自衛隊とかの人たち以外で、我々はどこまで戦えるのかなみたいなのはちょっと思いますよね。ふとね。
なるほどね。
まあ自分の家族とか自分の大切な人を守るためにはやんなきゃいけないっていうのはまああるとは思うんだけど、うん、なんか、うん、なんかこう、今の時代にそういう作品って、作れんのかなってちょっと思ったりも しましたけどね。今の時代を舞台としてみんなが共感できるような作品を作れんのかなと思ってっていうことを考えたり。
なるほど。
まあ割と良かったです。アクションも良かったし。
気になりますね。
うん、まあ、うん、でまあ今回ほら、そのゴジラがその戦、ゴジラって結局核でああいう感じででかくなってすごい、はいはいはい再生エネルギーを身につけたっていう設定なんですけど、うん、今回のアカデミー賞ね、すげえ、こう、中心になったのは、オッペンハイマーじゃないですか。
うんうんうん、
オッペンハイマーって、ほら、原爆を作った人、
はい、
オッペンハイマーの映画ですけど、なんかそこともちょっと関連性があるんだろうなとちょっと思ったりしましたね、うんうんうん、なんかね。
面白いですね、うん、その辺はね。
面白い。うん。なんか、今年のアカデミー賞はそういう視点でも見れるんだろうという感じではありました。
気になるな。あの、 トークショーにも言って行った山田裕貴さんがね、出てるっていうので、うんうんうん、妻は結構見に行きたいというか気になってるみたいなんで。
山田裕貴くんね、うん。山田裕貴さんね。いいよ。
いい役で出てる。結構上の方だな、キャストも。
いい。
うん。
うん、いい役で出てますね。うん、まあ、今回のその人間パートというか、人間パートっていうのかな。皆さんすごいいい演技をするんですよ。神木隆之介さんもしますし、はいはい、山田裕貴くんも、山田裕貴さんもすごいいい感じのね、役どころというか。
ああ、そうなんだ。
うん、ですし、個人的にはね、佐々木蔵之介さんね。佐々木蔵之介さんが、ちょっと、こってりしすぎかなって思う瞬間もありつつ、まあ、ちょうどいい感じの、なんか、昭和感のある
、
よかったですよ。演技、うん。佐々木蔵之介さんね。だから皆さん、なかなか、あと安藤サクラさんね。前回バッドランズの話しましたけど。
はいはい、安藤サクラさんね。
うん。安藤サクラさんもすごい。
あ、もう出てるんだ。
いい、
ね、
いい演技してましたね。みんな演技が上手ね。役者さんは当たり前ですけど。
まあ、それはそうですね。うん。演技が上手な人が。で、ゴジラこれマイナス -1.0 なんですか？マイナス -1 って書いてあるのかな、うん、英語だと。
マイナス -1 なのかな、う
ん、マイナス -1 って書いてある。
いや、これもさ、このタイトルの意味ですよ。
うん。
このタイトルの意味何なんだろうね。
一応ね、ウィキペディアによると、そのゼロになった日本、うん、だから戦後戦争終わってゼロになりましたというところからさらに追い打ちをかけて、負のマイナス側に、その、叩き落とすという。
はいはいはい。
そういった意味合いがあると。だダメ押しみたいな感じ。
ああ。ダメ押しみたいな。
うん。敗戦の、ね、うう焼け野原にさらにもうダメ押しで怪獣まで来ちゃうみたいな。
はいはいはいはい。
そういう。
これ、こういうのさ、いや、いい、面白いいいタイトルだと思うんだけど、うん、これ、続編的なものは、
次ね。次マイナス側に増えてくるのかな？マイナス2なのかね。
マイナス2になるの？マイナス、いや、ちょっともう0になるの？とかさ。ファイナルファンタジー10-2みたいなさ、ゴジラマイナス1-2みたいなさ。
え、どうなんですか？終わり方としてはこれまた、伏線があるんですか？でもゴジラって毎回なんかこう、あれですよね。まだ、なんかあるぞみたいな感じで終わって、別に特にその続編をないみたいな。
完全には倒してないぞ的な感じで。
毎回ね。
終わりますよね。毎回ね。まあまあまあ、今回も押して知るべしです。
ああ、そ
ん
な、
完全にやっつけましたよじゃないですよ。もちろんそんな。うん。ですけど。うん。まあ、ゴジラ良かったですね。なんか VFX も確かに良かったですよ。なんか変な、ああ、作り物だなっていう感じもなかったですね。やっぱ賞を取るだけのことはあるなみたいな風に。
なんかね、うん、日本割とね、日本映画そういうところはこう、後人を排してるというか、なかなかこう、突き抜けないなっていうジレンマがあったような気もしますけど、うん、今回でね、その辺が払拭できたっていうのはいいのかな。払
拭できた。
うん。
いや、まあ、ちょっとぜひとも、お時間ある方は見てほしいですね、これね。
うん。気になるね。
で、そうそう、実家にさ、来たら実家のテレビがでかいんですよ。
うん、
実家のテレビがでかい。まあ、田舎あるあるだと思うんですけど。
そうですね。土地ある、部屋広いからね。テレビもでかくなるっていう。
部屋広いじゃないですか。そうで、何インチこれ55なのかな、まあ、55なんて別に今日どの家でもありますよっていう人もいるかもしれませんけど、うちからしたらでかいわけですよ。
でかいね。うん。
で、しかもさ、その、田舎で、まあ、その、音量がでかいんですよ。
わかる。
まあ、年寄りだからさ。
わかるわかる。
年寄りだから耳も遠いし、
うん、
その、我が家なんてさ、16とかさ、
うん、
ですよ、
うん、あ。音量のね、数字がね。
下手したらなんか50とかで聞いてますよ、この家。
でか
でかいでしょ。
うん。
で、家のさ、Wi-Fi があって、うん、そのテレビが、Wi-Fi につながるテレビだったんで、うん、設定してなかったのをその Wi-Fi につなげるように設定して、Netflix を見たんですよ、この家のテレビで。うん、ただ、Netflix とかのドラマって、ドルビー系のさ、ドルビー音声って、音響はすごいんだけど、逆にその、セリフとかがさ、ちょっと聞き取りにくかったりするんですよね、ちっちゃく。
はいはい、環境音は、綺麗に聞こえるみたいな。
うん。そうそう。で、受け入れにさ、それで でかくしちゃって。 で今回その母親と一緒にちょっと空いてる時間にあの相撲のサンクチュアを見たんですけど、サンクチュアなんか結構ボソボソ喋るシーン多いじゃないですか。
おいおい。
こんな音量で見ることないよなって思いながらね、見てましたけど。
僕、そう、サンクチュアリ僕、字幕、日本語字幕オンにして見てたかも。
あ、聞こえないから。
そうそう、聞こえないから。
あ、確かに、うん。確かにね。確かに。なんか、何言ってんだろうって
た
ま
にそういうシーン
がね、
結構ね、ボソボソってあるじゃないですか。うん、もう聞き逃したくないなと思って、なんか、
うん。うん、で、また母ちゃんがその、相撲取りのさ、区別が、ちょっとつかないわけですよ。この人は、この人は誰だっけみたいな。この人は、あれだっけ、いやこの人は、これしてた人みたいなさ。
見た目が似てるからね。
みんな、ね、曲げ言ってさ、ちょっとね、うん、体格のいい、回しつけた人たちだから。
うん、特徴が出せない
から、ね。わかんないですよね。うん、そうそうそうそう。で、その説明をしながら一生懸命見てましたよね。で、その、ネットフリックスを見て、なんだろう、サンクチュアリを見終わったんですよ。
うんうん、
その、この週末ぐらいで。で、続けてその母親がそのネットフリックスの操作の仕方を覚えて、
うん、
なんか見てたらその、なんだろう、何年か前の映画の老後の資金がありませんみたいな映画があるんですよ。天海祐希さんの映画。で、タイトルが、面白かったから、ちょっと見てみようかなっていうことで、その母親がその動画見始めたんですけど、さ、まあ、要は、老後資金に、こう、なんだろうな、65歳の段階で、2000万円ぐらい一人ないと、その後の人生生きていけませんよ、みたいな、
はいはい、
老後資金の、
はい、
まあ、すると言う人がいるじゃないですか、その経済学者の人たちで、
うん。
で、その主人公のご家庭、天海祐希さんのご家庭が、まあ、ないんですよね。ないどころか、いきなり冒頭でさ、その、お父さん、まあ、いわゆるおじいちゃんですよ、
うん。
おじいちゃんが亡くなるとこから始まるんですよ。それをさ、今僕はこのタイミングでこの映画を見てていいんだろうかってちょっと思いましたけど。
難しいところですよね。
亡くなって、うん、そうそう。で、お葬式をしなきゃいけないんだけど、その、お父さんが昔からながらのその老舗の、なんでしょう。老舗の、名門のお店とかやってたから、うん、その何恥じないようなお葬式をあげてくださいって、そのおばあちゃんからお願いをされて、
うん、
それをその長男夫婦が自分とこの資金でやるんですよね。
うん、
で、その祭壇に120万とかさ、
うん、
会場も300人来るホールを抑えて、なんだろう、棺桶も12万の棺桶でとかつって、トータルで葬式費用333万円みたいな、でも大丈夫、香典がいっぱい集まりますから大丈夫ですよって言うんですけど、
うん、
基本は、そのご老人のお友達ってご老人だからみんなもう亡くなってるから施設に入ってて来ないんですよね。でその300人のホールがすっかすかでいきなり赤字になっちゃうみたいなさ、そういう冒頭のシーンがあって、このなんかこう今見ていいような悪いような、よくわかんねえなと。はい。っていうのもちょっと見たりしてましたね。はい。っていう感じで鹿児島で今過ごしております。
なるほど。
はい。はい。はい、というところですいません。お便りが今週ね、来ておりますので、うん、それを最後紹介しましょうか。
はい。
はい。早起き大権現さん。
ありがとうございます。
でございます。クリスさん、長山さん、おはようございます。毎週楽しみに配置をしております。洋介さんの一人旅をする理由はとても共感を覚えました。うん、僕も基本的には一人でしか旅に出ないのですが、なんといっても思いつきで今から出発、気まぐれで目的地変更、現地の酒場でカウンターの常連さんと盛り上がったら、翌日の出発時間を変更してでも飲み明かすって臨機応変に、動けるのが良いです、
うん。
逆に言うと、大体の目的地だけ決めて思いつきで出発して気まぐれで行動するので、一人旅でないとできないこと、そして計画性のない人向けとも言えます。うん、着手すれば半分終わったに等しいと言われる仕事と同様、遠いところでなくとも一人旅はまず出発してみるのが肝要です。これからも楽しみにしておりますと。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。すごいですね、その、
うん、
ね、現地の酒場でカウンターの常連さんと盛り上がる。
いや、これはいいですね。
これがしたいんだよな。わかりますよ、うん。でも今回、その、さっき話しましたけど、僕その鹿児島はさ、実家に帰ってきてるし、もう地元の町だから別に旅行、ちっちゃい旅行ではないんだけど、うん、そもそも今回帰ってる理由。うん、で、その、ちょっと日曜の午後に空いた時間に、その、行ったことがない鹿児島の、何でしょうか。その、一人でブラブラして、はい、何しようかな。まあ、映画でも見るか。で、見た後、サウナ行ってみるか。このサウナ行ったのは結構自分の中ではちょっとポイントが高かったですね。 ったことがない。
行かない場所ね。
うん。そうそう。で、一人で入ってってさ、なんか薄暗いさ、本当にやってんのか、やってないのか分かんないようなところのドア開けて、うん、ちょっとその、仕組みが分かんないところでさ、そのお金払って、ここでこういうやり方で合ってんのかな、みたいな、うん。っていうのが、ちょっとワクワクというか、ドキドキしたんで、あ、多分こういうのを一人旅って多分、楽しむんだろうなと思いましたけどね。うん。長山さんは、行くんでしたっけ一人旅。
一人旅ね。まあ、最近は行かないですけどね。一人旅。一人旅というか、うん、ここに書いてるような、この酒場で常連さんと盛り上がるみたいなのは、あの自分は好きですね。うん。盛り上がるときもあるし、なんか空振りするときもあるし、まあいろいろ、あの。
え、空振りするときってどういうこと？その、長山さん自身は振り、
うん。なんかやっぱりこう、あんまりこう、その内輪のテンションについていけないなっていう感じがあって、皆さん楽しそうだな、みたいな感じになるときと、自分もこう、一体感を持って楽しめるときと。うん。あったりとかしますし。あの、まあね、クリさんと一緒に、あの、ずっと前ですけど、ね、あの、外国人が、の、旅行の方と、方に、声かけられてというか、声こっちからかけたのか忘れちゃったけど、一緒に、
ね、
うん、ハブで一緒に飲んだりとか、ああいうこう、偶発的なね、出会いでお話しするとかっていうのは、結構僕も好きですね。
いや、そうだよな、うん。そういう意味だと、こう、いろいろ、ね、いろいろ、で、長山さんとよく飲んだりもしてましたけど、
はいはいはい、うん、
あの、あそこはだからどっちかっていうと僕は常連側だったんで、
うん、
多分
あ、そうです、ね、
常連側ですよ、ね、常連って言ってるの、
うん、常連だと思いますよ。
だからそこに来るね、お客さんとかと、なんかね、あの、ちょっと常連ずらして喋るみたいな側だったと思いますよ、僕は、
うん。そうそう。ああいうのがやっぱりね。
そういうのも、
ね、うん。いいな。だから、お酒飲まなくなっちゃったんでね、あの、あまり、あの、機会もないんですけども、お酒の場、場の面白いところはやっぱりそういうところですよね。
結局さ、その喫煙場とかさ、
うん、
酒場とかさ、うん、そういう、未知の人とのこうコミュニケーションの場所みたいなのになり得るじゃないですか。
そうですね。うん、
で、酒もタバコもやんなかったらさ、ちょっとそれに代わる何かが欲しいですよね。
そうなんですよ。それに代わる何かっていうのがね、なんかその趣味でっていうのはもちろんあるんですけども、やっぱそれは趣味でこうなんですかね、こう一応こう接点っていうのは限定されるじゃないですか。でもお酒はね、なんかその辺もこうめちゃくちゃみたいなところが、まあその間口の広さというかね、うんうんうん、そういうところが、まあオープンで良いよなって思うんで、なかなかそういう場所っていうのがね。
なんか大人がさ、もう童心に帰ってドッジボールやってるような場所とかないんですかね。
ね。
あの、飛び入りで行って、ドッジボールやって、疲れたら出て、なんかその疲れてちょっと喋れるようなさ、その。公園みたいなさ。
そうね、公園みたいな、ね。だから子供たちはね、公園でね、友達作ったりとかさ。
そうそう
そ
う。
その場限りの、あ、あの、遊びをしたりとかするじゃないですか。別にそのずっとその関係が続くわけじゃなくても。で、そういうのはね、大人になってくると、こう全然、そのお酒の場以外だって作るの難しいんだなっていうのがあって。
大人の公園が欲しいな。
公園みたいなね。
うん、その、僕が行ったそのサウナの施設とかはさ、その結局一人で行って一人でこう安らぐための場所だから、めちゃめちゃみんな静かなんですよね。
そうですよね。
当たり前だけど。基本だから隣におっちゃんいるけど、
う
ん、その人とはもう基本非干渉みたいな感じじゃないですか。
うん。
うん、まあそれはそれでいいんだけど、そうじゃない、なんかこう、なんかあったらみんなでワイワイできるような、ね、うん、イベントなり場所とかが、で、しかもそのイベントだと日にちも限定されるけど、なんかいつ行ってもいいよみたいな感じの、それが求められてるんじゃないですか。
なかなかないもんな。ちょっと酒場以内にね。うん。酒場もさ、その旅をしててさ、急にさ、バスへのスナックとかに入るのなかなかこう勇気がいるじゃないですか。
いや、怖いよ。
僕もなんか何杯か飲んでから行きますからね。
着付けに。
そう。
着付けにね。
着付けに飲んでからじゃないと、その、あのドアを開けらんないみたいなね。
いや、確かに。いやー、まあ、そんな感じですかね、うん。はい。
はい。
なんで、あの、ちょっとね、一人旅の面白さ、私もちょっとなんかこ、あの、あ、こういうとこかなっていう引っかかりは、なんかこう、うん、分かってきた気もするので。う
ん、あとはやっぱり僕もでも、クリスさんとやっぱりね、一回やっぱり旅行に二人で行きたいね。
あ、そうね。
うん。
それ行きたい。それは、まず、ちょっと二人で旅行きましょう。
そうそうそう。うん。
確かにね。
やっぱりこう、一人では乗り越えられないところを二人でだったら乗り越えられるみたいなところもあるじゃないですか。
いや、絶対ある。絶対ありますよ。
うん、まあ、このポッドキャストもそうなんだけど、 だからそれでこう、
そうですね、
その勢いを二人でこう行っちゃうかっていうのがね、
わ、
うん、
かる、行ける、
うん
うん、
っていうのがまあできるんじゃないかなと思って、まあちょっとねそういうこともしてみたいなって。
まずは二人だけやりましょう。うん、はい。はい。と言ってたらいい時間になりましたので、
はい。
はい。すいませんけどね、今回は、私は鹿児島から、
はい。
長山さんは京都からお届け。
そうですね。まあ、お父さん、これ良くなるといいですね。
いやー、そうですね。うん、まあ、わかんないな。わかんないですね。
ね、これは。
けど、まあ、そうですね、はい。良くなるといいな。うん。
はい。
はい。では、今週のおっさん FM はここまでとさせていただきます。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。